今朝は使徒の働きです。新約聖書使徒の働き9章31節です。使徒の働き9章31節です。こうして教会はユダヤガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。
皆さん、おはようございます。少し寒さが緩んで田んぼにカモが帰ってきまして、夜明け前の満月の光を浴びてですね、優雅に泳いでました。いい風景ですね。カモたちお帰り、カモンって、歓迎いたしましたけども、今日総会を前にした一週間後に控えた礼拝ですね、今年与えられた教会の標語、それを改めて紹介したいと思います。皆さんよろしいですか。後について言ってくださいね。聖霊に励まされて前進。どうぞ。聖霊に励まされて前進。で、前進のあたりにはその感嘆符、エクスクラメーションマークがついてるんですね。だから前進って力強くね、そこお腹力入れるんです。よろしいですか。もう言っていきますよ。聖霊に励まされて前進。もう一遍。聖霊に励まされて前進。これをちょっと振りをつけて言うことにしましょう。いいですか。聖霊、そうですね。なんて表現したらいいんでしょうね。まあ、頭の上に大きな丸を書きましょうかね。聖霊に、ね。励まされてってこうしましょうか。励まされて。ね。全身は二つの拳を前に突き出して全身。いいですか。そんなふうにやってみましょうか。ゆっくりとね。はい。聖霊に励まされて全身。いいですか。じゃあそれをね、どうぞお互い向き合ってやってください。隣の方と。はい、2、3回行きましょう。2、3回。皆さん、標語ということは合言葉ですからね、時々これやりませんか。はい、朝出会った時、出会い頭にでもいいですし、寝る前のご挨拶にご夫婦でどうぞ、家族でどうぞ。全身で眠るのもおかしいかな。はい、ともかく、今年の標語をね、読まれまして、役員の一人の岩本美穂さんが、先生こういうイメージどうでしょうかと言って一つの絵を持ってきてくれました。ね、帆船の絵です。矢印が載ってまして、そこにはですね、聖霊の風を受けてって書いてありました。そして、矢印の向かう方向には神の国って書いてありました。海の部分にはですね、この世の海、うん、で尾上聖教会は救いの船だったんですね。いいイメージだなと思いましたね。私すっかり気に入っちゃいまして、その船の帆に文字を書き入れました。書き入れる文字は私が書き加えたんですけどもね、上の方の横長の帆には細かな字ですけども、アウトラインで読めますか、うん、高砂から地の果てまでってきました。で、大きな方には、ね、福音宣教、それから弟子育成、そうですね、福音を宣教し、そして弟子を育てる、尾上聖愛教会の2つのミッションです。使命です。その使命を授かった尾上聖愛丸がね、行くんですよ。その動力はというと風なんです。それも聖霊の風です。 いいですね、このところはね。聖霊の風を帆にいっぱい受けて、大海原に乗り出していくんですね。で、私たちの使命は、そうですね。海に漂流している人たちがいるんですね。かつての私たちのように。罪の海の波に飲まれそうになって苦闘している。そういうかつての私たちのようなたくさんの人たちを救い上げるんです。救命ボートを下ろし、また浮き輪を投げ、手を引っ張り上げて、ボートに、さらには本船にとね。そこでまたみんな元気回復したらば、もう早速ちょっとお手伝いしてください。まだまだね、溺れかけてる人はたくさんですからと言って、一緒になってやっていくというね、そういうイメージです。いかがでしょうか。で、ここにおいて何としても大切なのはこの聖霊の風をいっぱいに受けるということです。信仰の方をいっぱいに入り広げてね、その道からを受けてというところですよね。で、そこで今日聖霊の追い風を受けてという第7メッセージをお送りしたいと思っています。土台となる聖書箇所は、使徒の働きの9章31節で、今松丸さんに読んでいただきました。たった1節ですけれども、この1節の中に、宝のような言葉がぎっしりと詰まっていると思うんですね。ご一緒にもう一遍この言葉、今度声を合わせて読んでみたいと思うんですね。よろしいでしょうか。ご一緒にどうぞ。はい。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。読むだけでもなんかこう元気が出てくる言葉じゃないでしょうか。こうして教会は、もちろんこれは初代キリスト教会、2000年前の教会を指しているんですけれども、エルサレムから出発しましたけれども、ぐんぐんと広がってきました。この9章の時点ではユダヤ地方、ガリラヤ地方、サマリア地方と、この全地にわたって勢力を伸ばしていきます。築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、持続的な前進ですね。信者の数が増えていった。数が増えるっていうことを、これ大事にしなきゃいけません。数が問題じゃないとよく言われますけども、確かに質の方も大切なんですけども、数の方もやっぱり大切と思います。危機的なデータを時々聞いて本当に大変だなと思います。先々週、高砂教会を会場にあるセミナーがあったんですけども、そちらの主任牧師、手塚先生おっしゃってましたよね。今から15年すると、日本キリスト教団の信者数は半分になりますって。日本キリスト教団って日本で一番大きな団体ですよね、教団としてはね。その信者の数が15年すると半分になっちゃうってどういうことですか。一つには高齢化です。もう一つは若者が集まらない。若者が集まらずに高齢化だけ済んだらばそうなっていきますよね。あと15年ですか、半数ですか。統計でいくと今の状態がそのまま15年続くとね、そうなりますと言うんですね。これを聞いて危機感を持たなきゃいけないですよね。どうしたらいいのか、いろいろ方策これまでやってきましたけども、結局残された道は一つしかないんですよね。聖書に変えることです。昔ながらの聖霊の力いっぱいに受けて生き返ること、リバイブされること、新しくされることをよく刷新と言いますからね。刷新されること、それだけが最後の頼みの綱です。そしてそれこそ天のお父様の側で私たちにあげたい、あげたい、さあ求めよう とおっしゃっていたことではなかったのでしょうか。私たちの教会もそうだと思います。今新しい命の息吹をあちらこちらに感じておるわけですけれども、いよいよ切に求めて期待して、この上からの力を降り注いでいただいて、リバイブされて、この終わりの時代に挽回する、そういう教会になりたいと思うんですね。そこで、9-31なんです。初代キリスト教会はどうやってそんな風に、進展していったんだろうか、躍進したんだろうか。この鍵の言葉がここにあると私は信じて、ここを取り上げているわけですね。築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けた。その結果、信者の数もどんどん増えていったと。さあそこで、聖霊の追い風を受けたという題ですけども、初代キリスト教会、本当に聖霊の追い風を受けて、どんどんどんどん進んでいくその姿を、見ながらですね、何がこのような躍進をもたらしたのか、ここから読み取りたいと思います。三つのポイントが浮き上がってきました。第一は、揺るぎない関係から来る平安。これを取り上げたいと思います。揺るぎない関係。関係づくりと、づくりと入れてもいいと思いますから、揺るぎない関係づくりから来る平安。その方が丁寧でしょうかね。平安。平安。内側に平安がないならば、なかなか教会を伸びません。どこかにいつもいざこざがあって、不安を抱えたままでは伸びようとしても伸びられないですね。どっしりとした。それはまあ人間ですから、いろんな行き違いがあったりね、小さなことはありますよ。あって当たり前です。でも、そんなことが起ころうとも大丈夫。内側しっかりとどっしりとした平安があるならば、伸びていきます。それはどこから来るのかというと、やっぱり揺るぎない関係づくりだと思います。築き上げられて平安を保ちという、この築き上げられてという言葉がそれを表していると思うんですね。神と人、人と人両方における関係づくりのことを言ってるんですけども、築き上げられる。これはまあ建築用語かなと思います。教会は建物ではありません。素晴らしい設備の教会堂がありますが、この建物が教会ではないことは皆さんご存知です。そこに集うお互いが教会なんですね。でもこのお互いの関係を表現するのによく築き上げられるという言葉を聖書は告げる、伝える、使うんですよ。ね。ということは、まず土台。確かな土台。特にこの日本のような地震国ではですね、土台を問題にします。それからまあ耐震構造といいますけれども、その上物、人をですね、柱、梁、壁、それらがただあればいいんじゃないですね。アラブの方でただあればいい式の建物がいっぱいあるので地震があると本当に大変ですけれども、ここではそれぞれをしっかりとつなぎ止めるものですね。それによって揺れがあっても持ちこたえる強さ、縦揺れであれ横揺れであれね、大丈夫というもの。だから日本の建築基準は世界で一番厳しいんですね。でその厳しいことを感謝しなきゃいけないと思いますけども、そこから学ぶことあります。あるいはこの築き上げるという言葉はビルド、ビルディングのビルドですけどもね、船にも使うわけですね。シップビルディング、船を作ることをそう言います。作り方をこう見てみますと、まず船首の部分、船首、へさきの部分をね作るようですね。それから船尾、お尻の部分を作るようですね。その2つの間をつなぐようにして、まず船底、それから船体の全体、ヘリ、ね。そしてもし帆船だったらば、マスト。 船室、そうしたものを、そして甲板をね、作っていくわけですけども。まあ、そうやって順序を踏まえて、一つ一つのところをしっかりと固定して、確かなものとして仕上げていくという、この関係ですね。私たちの教会の内部が揺るぎのないものとなっていくためには、縦と横、両方がですね、しっかりと結び合わされることが大切と思います。ですから、エペソの手紙の言葉で言うならば、しっかり組み合わされ、結び合わされて立てられるのです。こう言っています。これは教会のお互いの関係を指している言葉ですよ。しっかり組み合わされ、結び合わされ立てられるのです。で、これは、二つの関係と私言いましたけども、縦の関係と横の関係。たびたび言うことですけども、このように分けてみるとよくわかるからですね。縦の関係というのはもちろん、主と私。一対一の天地の作り主、また救い主、聖霊様との一対一の縦の関係ですね。これがまず揺るぎないものとならなきゃいけません。洗礼を受けたいっていう人が現れたときに、私たちは結構時間をかけます。この辺を確かなものにしたいんですよ、ね、十字架の意味がこの人は本当に分かってるかな。あそこで自分は許しがいただける、他ではないのだ。こちらが何か手柄立てたから、よしよし、それだったらお前の過去は問わないことにしよう。そういう私たちの功績に一切よらない。ただただ恵みによって、イエス様ご自身の身代わりの十字架のゆえに許していただける。このところからですね、そう、いつ命が取られても大丈夫。天国の備えがある。私はそこにすでに登録済みだってね、そういうことが分かっているかな。クリスチャンとなってから、もしもう一遍誘惑に負けてしまったときに、どうしたらいいか、もうコツが分かったかなとかですね。この一対一のこの関係を確かなものにしなくてはいけません。今日ここに集っていらっしゃる皆さんは、その点はもう確かでしょうか。自分は天地の作り主の子供にしていただいたんだ。ね、その身分をいただいた皆のだということは、もうこれは揺るぎのないものになっているでしょうかね。もしあやふやならば、ぜひ、はっきりさせましょう。そして、縦の関係ならば、日ごとの、そうです、この方と向き合う生活、デボーションの生活と言いますけれども、週に一日のうちのお時間をちゃんと捧げて、そこで聖書を開き、語りかけを聞くという、このことを、毎日の生活習慣としてつけることね。これがまあ縦の関係ですよ。その揺るぎなさ。その上でもう一つは横の関係です。自分と仲間たち。同じように愛され、許され、新しい関係をいただいたもう一人の兄弟と姉妹と神の家族としてつながっていくということですね。このことを聖書は何て言ってるかと言いますと、そう、ヨハネの言葉で言うならば、ヨハネの手紙に、神がこれほどまでに愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのならという縦の関係に基づいて、私たちもまた互いにという横の関係に広がっていくんですね。また、パウロの言葉で言うならば、神がキリストにおいて許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。縦の関係に基づいて、許された身だから私も許そう。ついこの間まで私はこういう時にはもう腹を立てて夜も眠れなかった。もうプリプリして。でもね、今はイエス様知ったんだ。私も許されたんだ。許そうってね。そうやって関係を築いていく。そしてさらにもう一つ大切なのは体意識です。アウトラインにはそういう言葉書いてませんけども、体意識。私たちは今や天々バラバラの神の子供じゃなくてですね、一つの家族であり、しかも一つの体なんだって聖書は言うんですね。 あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。この一句皆さん声出して読んでください。はい。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。教会という共同体は一つの体。柱がいる。それはイエス様。頭脳の命令で体全体が動いているように。イエス様の発されるご命令、御心、そのお言葉を各自が聞いて、調和して、連携して動く。私は頭脳の命令のままに、この舌がしゃべり、そして自然のジェスチャーとして手足が動いてますね。つながっていれば自然とそうなるんですね。そのようなイエス様とつながって、つながった上でまた言うことの連携もですね。このような関係を築いていくということですね。お互いそういう意識があるでしょうか。まず、例えば誰かが、この度、誰々さんがね、洗礼を受けるというときに、誰々さんで私顔も知らないけど、どの人だろうってね、皆さん気をつけるようにしてますか？そして、あの人だと分かったらばね、自分から声かけて、そうですか、この度、洗礼を受けになるそうですね。準備いかがですか？声かけて、知り合いになろう、祈る一人になろう、って戦略だならば、寄ってって、おめでとうございます、ね、最近どうですかってね、お友達何人かできましたか。そうやって、お互いの関係がですね、じわじわとより深いものに、やがて、もしかしたらその人と自分が大の仲良しになるかもわかりません。結構深いことまで語り合う関係になるかもしれません。なるかもというか、なりたいとね、さて、深い関係を、何人かの人たちとは組んで、そういうところでもって揺るがないものになりたいと思います。そして、体同士ですから、それぞれ一人一人が違って当たり前、つまり、得意、不得意があるわけですよ。目は見るのが得意ですけれども、目は聞くことはできませんね。でも耳の方がそっちは引き受けたと言って聞いてくれます。鼻は嗅ぎます。ね、口は喋ったり食べたりします。おへそは、へそは茶を沸かすってことがあるんですけども、お茶を沸かすんですね。そんな役割があるのかな。ものを言うのが得意、歌うのが得意とかね、そういうのは苦手だけども、字を書くのが得意とかいろいろありますね。茶を沸かすのが得意な人がいましたね。島津兄弟って人ですけども、時々みんなわーって笑わせることを言って、本当に気分を和らげてくれるね、面白い人でしたけども、彼はおへそだったんですね。ぜひですね、いろんな役割があるもんですよ。そういういろんな異なった役割を持った者同士で、誰もいらない者はいないんですね。そうです、みんななくてならない。そういうお互いが一つになっている。尾上聖愛教会もそういう存在。そのことを認識して、お互いを見つめ合って、支え合う、励まし合う。こういう関係をですね、築き上げていくときに、揺るがない関係の教会になってきます。そこには、腹の底に大きな平安があると思いますね。築き上げられて平安を保ち、これが初代教会躍進の第一の秘訣であったと思います。そしてさらに、何ですか？主を恐れ賢みという言葉がありました。第二ポイントです。主に対する清い恐れです。清い恐れ。主を恐れ賢みというこの言葉、さっきは平安があってこっちは恐れですか？なんか矛盾してるみたい。いやいや、矛盾ではありません。この恐れというのはですね、新共同訳聖書では別の漢字を当ててますね。こういう上に田んぼの田書いて、下にこんなふうに書いたね。畏敬の念、うやうやしい尊敬の念という時に使う、その畏敬の意という字を当てて、恐れと読ませるんですけどもね。その方がいいような気がいたします。主に対する清い恐れです。この主と仰ぐお方、天地の作り主を思うときに、この方は義なる方です。聖なる方です。 罪や汚れをそのまま放っておけない、同居できないお方ですよね。このお方であることを、そういう方だということを意識するときに、おのずとこちらには恐れの念が生じてきます。変なことをしようとしたらば、この方だったら罰当たるかもしれない、まあ、昔いるの考えだったら罰が当たるかもしれないというね、恐れですね。でももっとこのお方を愛と尊敬を持って知っていくときに、罰が当たるというよりもこの方を悲しませてしまうかもしれない、あ、それはしたくないという思いに変えられると思うんですが、とにかくですね、主に対する清い思い、清い恐れです。ダビデの言葉を思い出します。詩編の中でですね、私はいつも私の前に主を置いたと言いました。主を置物みたいにポンと置くんですか。そういう意味じゃなくてね、これはね、私の前にいつも主を意識したという意味だと思いますね。意識した。いつも目の前に主がいらっしゃる。肉眼には見えないんだけども、心の目で見ているんですね。まあ、モーセもそんなふうにして、見えない方を見ている方のようにして、苦難を忍び通したって書いてありますけども。これですね。そう。そして、また、主が私の右におられるので私は揺るがないとも言っていますね。目の前、あるいは右側に意識する。いや、先生、私の場合はちょっと右後ろなんですってね。いうこともいいんですけどもね。それも面白いです。いつも肩越しにね、その方の横顔をちらっと意識する。ね。例えば、見るべきでない DVD が目の前にあって、でもなんか興味そそられたらですね、見ようと思うときにですね、肩越しにイエス様のね、お顔がちらっと見えてね、すいません、変な誘惑に身を任せるところでしたって言って思いとどまることができる。その正直な言葉を聞くときに、ああ、この人も清い恐れを持って生きてるんだなってことが分かりますね。そうです。そんなふうにして歩むのです。実際、人の働きずっと読んでいるときに、例えば、あれは五章でしたっけね、献金をごまかして大変な裁きにあった人の話が出たりして、その直後に、教会上に恐れが覆ったって書いてありますけどね、それはそうでしょう。侮ってはなりません。主は辛抱して見守ってらっしゃいますが、罪の道を突き進むときに必ずやはり懲らしめをし、裁きをなさる方ですよね。主に対する清い恐れ。旧約聖書を見ますと、エノクが出てきます。エノクに関して、彼は神と共に歩んだという一句があります。 He walked with God。 神と共に歩んだ。とてもシンプルな一つの表現ですけれども、この一個は多くを語っていると思います。一人の人生が終わったとします。お墓にもし墓碑名として名前とともに何か言葉が添えられるとしたときに、エノクについては神と共に歩んだ男。これはこういうですね。そんなふうに生きられたらいいなと思います。共に歩むってことはどういうことかというならば、同じ道を同じペースで進むってことでしょ。ね。たまに私は家内と散歩しますけども、どうも私こうコンパスが若干家内より長くて、自分のペースで歩いちゃうとこう間開いてしまいますね。まあ同じ道を歩いてんだけども、ペースが違うと会話が途切れてしまいますね。やっぱり同じペースで歩くことによって会話が生まれます。会話がまた持続しますよね。天のお父様はしばしばゆっくり歩まれるような気がします。私たちの方が急いでしまってね、気持ちが焦って勝手に一人歩み出していった時あるんじゃないでしょうか。主との会話、天のお父様、またイエス様って会話しながら、また主の方で何台あるいは何かこうささやかれるのが聞こえる距離感、ね、近く、一緒に同じ道を同じペースで歩めたらば、どんなにいいことかと思います。それこそ、主を恐れ、かしこみという生き方だと思うんですけども、それが主の臨在の中にあることだと思います。主の臨在、主がそこにいらっしゃるということを実感しながら、 生きるということだと思いますけれども、初代教会は主に対する清い恐れの中前進したんですね。それが躍進に通じたのですね。そして三つ目は、今日の中心的な言葉でしょうか。聖霊の絶えざる励ましと慰め。聖霊の絶えざる励ましと慰めが伴っていたのです。これが三つ目の言葉です。築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。新共同訳聖書の方では、聖霊の慰めを受け、発展し、信者の数が増えていったとあります。励まし、慰め、その二つの意味を持った言葉です。聖霊はどんなふうにして初代教会を慰め励まされたのだろうか。その前半、最初の部分を振り返るときに、まず何と言っても、主イエス様を証しする勇気と力をいつもくださったなということに気がつきます。出だしからキリスト教会は、世間の抵抗に遭いますよね。あざける者はあざけるのです。イエス様を十字架に貼り付けにした指導者たちは、弟子たちにも、目をつけて、睨みつけて、迫害します。嫌がらせをします。脅かしがあります。でもそんな中で、もう、おとなしくしとこう、黙っておこうじゃなかったですね。彼らは祈ります。主よ。まずこの脅かしをご覧ください。そしてしもべたちに大胆さを与えてくださって、力を与えてくださって、どうぞあなたの御言葉を語らせてください。と彼らは祈ります。そしてその祈りに応えて、聖霊は、もう一度上から激しく臨むんですね。四章あたり読みますとね。彼らは一度聖霊に満たされて力強く御言葉を証ししたって書いてあります。この勇気づけによってめげずに福音を広めていくのです。そしてもちろんそれに沿って救われる人々を次々に主は起こしてくださるわけです。3000という数字があったり、5000という数字が見てあって、あまりも桁外れてちょっと面食らって想像つかないんですけれども、でもそんな風にして伸びていきました。そしてそれ以降はもう数字は出てきません。数えられなくなっちゃったんでしょうね。そして6章の7節あたりでは、それまでもう反発していたユダヤ人の中の宗教的指導者たち、祭司たちまでもですね、次々と信仰に入ったという、そうしたところまで現れてきます。聖霊はそんなふうにして、いわゆる難しい人たちがコロッとですね、心がひっくり返る、そういう奇跡を起こして励ましてくれたんですね。中でもサウロの改心なんかそうでしょうね。迫害の鬼がひっくり返って、もう福音の宣伝係の第一人者になっちゃうんですから。聖霊の御業です。そして頼もしい働き手を呼び起こしてくださいましたね。食料配給問題でもって、困った時に、あなた方の中から聖霊と知恵とに満ちた人たちを、評判のいい人たちを7人ほど選びなさい、声かけますと、みんなが誰がいいかな、誰がいいかなってね、聖霊と知恵とに満ちた評判の人、あ、やっぱりまずはステパノさんだ、ステパノさん、あるいは、ピリポさんだとね、合計7名挙げまして、彼らが初代の教会の、役員となったわけですけどね。で、この役員たち、頼もしい人たちでした。献身的な人たちでしたね。そして、私たちの教会の7人の役員たちを思うときにも、同じようにね、聖霊と知恵と入した評判のいい人たち、本当に素晴らしい人たちを今立てていらっしゃるな。なんという励ましを、聖霊は今の尾上聖夜教会にもくださっていることかと思います。そして、この初代の役員たちは、ただ食料分配の実務的なことをだけをやったんじゃないですね。その後を見ますと、 イエス様を証しするという点でも、もう十二使徒たちと負けてはいませんよね。ステパノなんかは、そのためにもう命取られるところまでね、証しするわけですから。そしてそれに続く、ピリポはピリポでもってですね、もうユダヤ人といつも、こう、睨み合ってた関係のサマリアに出かけていって、あそこでイエス様を伝えていくんでしょ？素晴らしいことです。今回私たち、この役員たちの中の坂原兄弟が、主からの迫りを受けてね、再献身を表明されたことは、また大きなことであると思います。こうした中にもですね、聖霊の励まし、今の時代の尾上聖愛教会に対するものを感じるわけですよ。ね、こんなふうにして人材を整えてくださっている、大きな風を感じます。で、それに合わせるかのように、今度はですね、ハードの面でもですね、はい、まあ、記念堂は、こう難航してきましたけども、でもちゃんと道が開かれまして、もうじきですね、着工できると思います。そればかりか、北の土地のことについて今日はもう証しをしたいわけですね。これ主の御業だと思いますよ。去年の夏、2つの駐車場の間の田んぼが売りに出たわけですね。800万円ってね。で、それを聞いたときに、ああ、その時が来たかなって私まず思いました。前からね、この教会の将来についてはもう20年以上前から祈ってきたわけですけれども、この250席のチャペルと、そして100台分の駐車場をくださいってね、なぜ100台分かというと、250席に対して100台分というのはちょうど見合った数なんですね。当時の礼拝出席と当時の車の数と比べてみたときにですね、1台にあたり 2.5 人だから、250人だったらば100台、それだけは来るだろう、それだけ迎えられる用意をしておかなくてはということですね。100台分をください。今現在83台分あります。もちろん詰め詰めにすればもっと入りますけどもね、いつ来ても入れる、いつ来ても出られる駐車場とするにはですね、今83台です。で、今度記念堂を建てるので、3台分ちょっと、そこからマイナスされるとすると80台分、100台にはあと20台分ってね、思いが私の中ありましたのでね、あの土地はと、広さを聞いたら150坪です。で、150坪の広さというのは、換算するとちょうど20台分なんですね。そうするならば、あの土地は主が備えてくださった土地、きっと与えてくださるんだとね、まずそう思いました。けれども、じゃあそれを買うべきだと踏み出すときには、あとはタイミングの問題ですね。今だろうかということが来ました。記念堂のためにって特別献金も募ったばかりです。それからこの街道、それからそのすぐそこの駐車場のために、たくさんの銀行借り入れをしましたよね。全部合わせます、長期短期借り入れ全部合わせるとね、1億5500万円借り入れているわけですよね。その返済をずっとしてきましてね、やっと終えたところでしょう。そういうところにまたこれを買いたいですのでっていうのは、信徒の皆さんにそういう負担を負わせるべきではないだろうという思いがありましたのでね。だからタイミングの時、ことについて今ではないのかも、もう少し先かな、でも待ってくれるかな、ね、もし買いたいという人が現れたらどうしようとかね、そんな思いもありましたので、役員会で何度か測って話してきましたけども、もう賛否両論、いろんな考え方がありましてね、今年の1月末の役員会でもついに合意には達することができませんでした。で、こういう中で、主はどういうふうに見ていらっしゃるのかなってね、ともかく現実をそのままにお開示するわけですね。そうすると不思議なことが起こるんですよ。その役員会が済んだ翌日ね、地主からこの土地を預かっている不動産屋さんが電話をやってこられたのかな、私の留守の間にね。で、後で電話してみますと、いや、あの土地、 この際にもう稲作を続ける意思は地主にはありませんので、埋め立てて整地しようとしてますとね。つきましては、教会さん、これ賃貸でいかがでしょうかって言うんですね。あ、賃貸ですか。賃貸で、じゃあ、いくらなんですかって言ったら、1万円で。1万円ってどういうことですかって言ったら、いや、まあ、150坪、月1万円、年間12万円ってどうでしょうかって。そんなんでいいんですかって。150坪の、ね、駐車場にできる整地のされた土地をですよ、月1万円で、1年間で12万円で済む。ただ、まあ、初年度だけはいろんな手続きとかなんかかかるので、10万円だけね、まあ、諸費用に当てたいので、別にいただきたいですけども、あとは年間12万円で、そして教会さんの方で、まあ、適当と思う時が来ましたら、まあ、ぜひ買ってほしいんですけども、って。地主さんも、この土地は、ぜひ教会さんに買ってほしいと言っておりますので、そういう話だったんですね。それで、この間の役員会で、どうでしょうか、こんな話が寄せられたのですけども。誰もそんなことは役員考えていませんでしたね。そんなふうな好意的な話が寄せられるなんてね。でもその背後に主のお取り計らいがあるような気がしてなりませんでした。みんなで合意しました。じゃあ賃貸で借りることにしましょう。ソフトの面、ハードの面、両方ですけども、聖霊の励まし、慰め、いろんな面からあるんですよね。主が生きて、信頼して歩む群れを応援してくださっている、そのことを実感いたします。それで改めて、私たちはこの聖霊の風、追い風を感謝して受け取りたい。帆を張って、いっぱいに受けて、大海原に向かって出て行くべきではないかということを思うわけです。聖霊の追い風を受けよう。聖霊は天からの風ですよね。イエス様の言葉を思い出すわけですね。イエス様は、風は思いのままに吹くとおっしゃいました。聖霊様のことだと思います。ギリシャ語で書かれた新約聖書、プニューマという言葉があります。この言葉は、霊とも訳され、風とも訳される。時には息とも訳されるんですけどもね、そういうことは先々週でしたか、お話しましたか。霊でもあり、風でもあるんですね。そして、プニューマは、風は、霊は、思いのままに吹くとイエス様はおっしゃいました。聖霊様は思いのままに吹いて働かれるのだと思います。普段はいつもは穏やかなそよ風のように、でも時には強い偏西風のように、帆船はその風を見ながらですね、帆を上げて海原に滑り出すわけですね。ペンテコストの日には強い風でした。聖書の記録を見ると、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。そうやって福音伝道が大々的にスタートするんですけどもね、尾上聖教会にもそういう時が来るのだと思います。いや、かつての時代にそういう時代が確かにあったんだと思います。初代の頃のね、尾上聖教会の本当に目覚ましい活躍のことを聞いてますから。そして時を経て、皆さん考えていれば、2002年に50周年祝ったということは、来年60周年を祝うんですよね。教会設立ね、節目の年が来年来るんですけども。今年から来年に向けてというこの時、まあ、それだからというんじゃないですけれども、聖霊様が尾上聖愛教会に、これまでにもなかった これまでなかったほどの特別の力と恵みを持って臨んでくださるのではないだろうか。そうしたことを期待していたらいいのではないだろうか。そんな思いをいたします。皆さんどう思われますか？ああ、そうだ。と同意なさるならば、アーメンとおっしゃってください。同意なさる方は今33名ほどですね。もう一遍確かめさせてください。今こそ、聖霊様がこれまでになかった、なかったほどの恵みと力を持って、尾上聖愛教会に訪れようとしていらっしゃるのではないかと思うのですけれども、同意なさる方は、アーメンと言ってください。そう来なくちゃ。アーメン。そうですよ。そうですよ。風は思いのままに吹く。そして、絶えず、聖霊に満たされて、活気づけられていなさいと、エペソ5の18にあります。これは新約聖書の言い方ですけども、絶えず、聖霊に満たされていなさい。活気づけられていなさい。さて、最後にもう一遍皆さん、最初開いた9の31、御言葉もう一遍見てくださいね。こうして教会はと初代教会のありさまの記録の中にその頃の地名ユダヤガリラヤサマリアとあるんですね。これを私たちに置き換えて読み直したいと思います。この3つの地名を読み替えましょう。高砂、加古川、播州の全地というようにね、いきましょうか。いいですか。高砂、加古川、播州の全地。そんなふうにいきましょう。どうして、どうぞ。はい。こうして教会は、高砂、加古川、播州の全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。もう一遍だけイメージしながらいいですか。こうして教会は、高砂、加古川、播州の全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。というように、今から100年後に出版される日本のリバイバルという本の中にね、そういう言葉が出てくるとイメージしてください。100年後にね、日本のリバイバルのレポートの中に播州編というのがありましてね、その中にこの地方で起こったリバイバルの記録が出てくる。で、その中にね、中心的な役割を担った教会の人として尾上聖愛教会が紹介されている写真入りで、皆さんの顔もそこに写ってるんですよ。ね。どんな写真でしょうか。単なるその記念写真ですか。バシッと顔だけが並んで。いや、そうじゃなくて、スナップ写真。皆さんの活躍する姿がね、そこに出ているとするならば、自分はどんな顔で、どんな姿でもって映っているんでしょうか。さあ、ここでもう一遍アウトラインの絵を見直してください。この聖愛丸です。もしもこれが救いの船、聖愛丸であるとするならば、私たちお互いこれに乗ってるはずです。ここには見えませんけどね。岩本さんのイメージでは、私はそのへさきに立ってるそうです。でも私ちょっと高いところ苦手なんですね。多分へさきにしがみついているんでしょう。で、時々人を見て、みんなって言ったら、それみんなに何か合図を送ってるらしいんですけども。役員の皆さんがどこにいるんでしょうね。船尾の方のこのデッキの上でしょうかね。わかりません。ね。で、各界の長の皆さんは、ね、セルの大学の皆さんは、ジョッキーズその他のスタッフの皆さんは、 またフルタイムスタッフ何人かいますけども、そして信徒皆さん、それぞれね、この船の乗組員だとしたならばですよ、どこで何をしていますか？どこで何をしていたいですか？その姿をスナップ写真として残して100年後の記念碑にね、載せてほしいですか？私は多分船底ですって人が言うかもわかんないけど、ヨナみたいに船底で寝ているかもなんて、いやいや、船底でもしそうなんだったら船底で祈りから揺らいでてください。この船の使命は、漂流している人たちを次々と救い上げて、元気回復させて、まだもがいている人たちのために、ね、協力者になってもらってという、そういうところなんですよ。ね、皆さんは、そういう尾上聖歌の中ですね、どんな役割を担っていらっしゃるでしょうか。皆さん、これはね、宿題です。つまり、ぜひ、このテーマ、私、今言ったことをね、アウトラインの最後の方に3つの質問の中に書いてますから、それ取り上げてね、この1週間の間に、1週間の間までって忘れちゃうかな、今日のうちに、誰かとちょっと一言でも話し合ってみてくださいませんかね。聖愛丸の中で、あなたは何してるかな？私は多分こんなこと。なんてね。それを話題にして、そしてお祈りください。それが夢から現実になるように。聖霊の追い風が今あります。信仰の方を上げましょう。新しい年に向けて大きな課題があります。来週はこの総会資料、今日皆さんいただいたでしょ？ね。今週のうちにぜひ読んでてくださいね。大きな課題。本当の意味でのリーダーが育つことが必要です。リーダーの育成。それからそろそろ、枝教会の実現に向かって一歩踏み出すこと。そうじゃないでしょうか。どうぞ、皆さん、主からのチャレンジを受けて、立ち上がってください。皆さんお立ちください。共にお祈りしましょう。立てる方はお立ちくださって、無理な方は座ったままで結構ですけれども、どうぞ今日いただいた御言葉を胸に、主がくださった思いを大切にして、主よ、あなたは私には何をさせたいのですか、何をさせようとしていらっしゃいますか、問うてみましょう。何か支えた方ならば、そうさせてください。御助けによって聖霊様、私を励ましてください。一緒にやっていきましょう。ではどうぞ皆さん一緒に声を合わせて、お祈りしましょう。ハレルヤ、感謝します。ありがとうございます。皆さん、ああ、主に感謝いたします。ありがとうございます。主イエス様を導いてください。イエス様を導いてください。ハレルヤ、感謝します。イエス様、感謝します。聖霊様、風のように吹いてください。強く吹いてください。いや、すでに吹いていてくださることを感謝いたします。この群れを励ましてくださって感謝します。あなたのその風を背中に感じております。おお、主よ、信仰の方を上げますから、しっかりその風を受けて、世の大海原に出て行かせてください。かつての私たちのように、 漂流している人たちがたくさんいます。家族、親族、友人、知人、行きずりの人、この地方の住民、手の届く限りのあらゆる人にイエス様の福音を広めたいのです。助けてください。聖霊に満ちた主の弟子たちを育てたいのです。自分もそのような弟子の一人として育ちたいのです。どうぞ上から望んでください。満たしてください。あなたからの励ましを受け、またチャレンジを受けて答えておかせてくださいますように。兄弟姉妹誰一人不要なものはおりません。みんななくてならぬもの、イエス様のお体を形成する一人一人は器官ですから、結び合わせてしっかりとお言葉通り、組み合わされ、結び合わされて、立てられて、行かせてくださいますように、お願いをいたします。ハレルヤ、あなたの語りかけを聞きます。御霊の語られることを聞けとありました。耳のあるものは聞けと聞き続けますので、どうぞ聞き取る力をください。聞いたならば、はいと答えて従っていく従順な心をお恵みください。あなたの御業に期待しながら、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。